復刻長崎物知り手帳、長崎花寮松観堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和50年3月18日放送、川路左衛門の城、筒井肥前守のお話です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。安政元年の1月23日、幕府の勘定奉行の川路左衛門の城利明と、幕府大目付の筒井肥前守正則は肥前田代の宿に泊まっておりました。肥前田代は佐賀藩のうちでございますが、当時は対馬藩の飛び地で、対馬領でございました。川路と筒井の二人はこの長崎からの帰りでございました。前年から長崎に入ったロシアの軍艦、日本に開国を迫って使節を派遣したものでございます。で、はるばるとこの二人の日本全権は江戸から長崎に下ってロシアの使節と会見して、長崎談判を終えて、気も軽くこの江戸に戻る道すがらでございました。で、この二人の宿へ珍客が現れました。これは文後飛騨の大学者、広瀬丹僧先生でございます。で、広瀬丹僧、時に72歳、川路左衛門の城54歳、筒井肥前守は77歳でありました。で、丹僧はこれから2年経って安政3年には75歳で亡くなっておりますから、丹僧にとってこの田代の会見は最後の最も華やかな会見となるわけですね。幕府の勘定奉行とか大目付というものは、飛ぶ鳥落とす勢いで、しかもこの2人、幕府の切れ者として有名でありました。で、丹僧が何故にこの川路に会見に行ったかと申しますと、この川路左衛門の城、実は飛騨で生まれた人でございます。川路の父親は飛騨代官に仕えておったことがありまして、後12歳の時、父親と共にこの江戸に帰る。で、川路は大変この恐縮して、遠路ご老体わざわざお運びいただき妨害の望みと、恐れながらと丹僧に着ていた羽織を脱いでうやうやしく提示いたしました。で、丹僧は求めに応じて川路のために座右の銘を書いて送るという大変美しい話がございました。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、川路左衛門の城は嘉永6年1858年ロシア使節プチャーチンが長崎に来航すると、大目付筒井肥前守とともにその交渉にあたり、翌安政元年12月、筒井とともに伊豆の下田で日露和親条約に調印しています。さて、新年度からこの番組はよみがえる新長崎物知り手帳として、装いも新たにお送りしてまいります。放送時間は今と同じ毎週金曜日の午前8時25分からです。引き続きお楽しみください。